先週は朝日新聞におられた菅原拓郎さんの言葉で、信仰を持つということは気づくことだっていうふうなことを紹介いたしました。それは全くそうだと思います。仏教においてもキリスト教においても、知識を得るとか何かいい行いをするっていうことが主ではなくて、気づくっていうことにあるわけですが、今日の福音書はそういう意味でまた気づかないでいる人間の姿があらわになっています。ゼベダイの息子たちの母というのはヤコブとヨハネの母ということですが、その二人の息子と一緒にイエスのところに来て、あなたがいよいよ王様になられた時にうちの息子を右と左に座らせてください、つまり一番腹心の一番偉い部下にしてくださいということを頼みました。するとイエスが、あなた方は自分が何を願っているか分かっていないというふうにはおっしゃったんですが、そしてイエス様がこれから向かおうとしていること、つまりここでは彼らが考えている王とイエスがなさろうとしていることは天と地の開きがあるわけですね。彼らが期待している王メシアというのはローマ軍を蹴散らして、そしてエルサレムで王位につく昔のダビデ王のような立派な王様という、その時にうちの息子たちが偉いところへ、典型的な教育ママって言いますかね、それをイエスに願い出るわけですが、あなたは分かってないよと、私がこれから飲もうとする杯を飲むことができるかっていうふうに聞きます。この杯っていうのは旧約聖書ではいい意味で使われる時と悪い意味で使われる時とがありますね。いい意味で使われる時には、あなたの恵みは私の杯にあふれますっていう、そういう言い方ですが、悪い意味で使われる場合の方が多いですね。詩編の十編の六節には、燃える硫黄をその杯に注がれる、つまり怒られてですね、あるいは75編の九節には、すでに杯は主の御手にあり、調合された酒が泡立っています、主はこれを注がれます、この地の逆らう者は皆それを飲み、折まで飲み干すでしょう。神様は怒ってらっしゃる、それを受け取らなければならないというわけですね。そういうふうに悪い意味、神の裁き、あるいは呪いの印ということであるわけですが、イエス様は今日の最後のところに言っているように、使えるためにまた多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来られた、そういう意味で自分を犠牲にして十字架にかかって死ぬんだ、そのことを言ってるんだよっていうわけですが、彼らには全くその意味がわからなかった。今日の福音書のすぐ前をご覧いただくと、イエスが十字架に使われるんだっていうことを弟子たちに教えられて、三度目教えられたばっかり、その直後にですね、まだ何も分かってない弟子たちっていう姿、これがやっぱり、もし私はこのイエス様の立場だったら二重の意味で不愉快になりますね、あるいは怒るかもしれない。一つはお母さんがわざわざ頼みに来て抜け駆けをしようっていう、そういうことと、もっと根本的には、ついお前に説明したばっかり、十字架にかかるって言ったのに何を考えてんだお前はっていうね、そういうことを言いたくなると思うんですが、ここではイエス様は大変丁寧に対応してくださって、そして今節丁寧に教えていらっしゃる姿がある。私はこの記事を読むときに、はあ、私たちの祈りっていうのはこういう姿かな、神様に何をお祈りしてもいいんです、そしてほとんどの祈りは自己中心の祈りです。こうなってほしい、あるいはどうにもならないっていう時に神様お願いしますって、そういう、ですからそういう意味では、このゼベダイの息子たちのお母さん、あるいはこの二人の兄弟、ごく自然に思っていることを全部素直に出した。だけどそれは聞かれる祈りではなかった、でもきちんと答えを表してくださってるっていうふうに思うんですね。 だから私たちが見当違いのお祈りをしても神様はそれを受け止めて、そして最も良いようにしてくださっているっていう姿を見ることができるわけです。ここで私は今日の題を自分の義、神の義ってつけました。つまりイエス様は神の義を表そう、神様が一番なさろうとすることにご自分がそれに従うっていう、そういう生き方に対して、この二人の弟子たちは自分の義、つまり自分にとって嬉しいこと、自分がこうなりたいっていうことにとらわれている。これはいくら信仰を持ったからといっても、これを完全に乗り越えるっていうことは私は不可能だと思うんです。人間ですからすぐに自分中心になる。だけど信仰を持つっていうことは、そのことに気づく、あ、自己中心になってるなっていうふうに気づくことが大事なんです。これを謙遜っていうふうに言うんです。しかし自分の義っていうのがずっと集中してくると、ほとんどみんなそうだと思うんですが、良いことを追求するっていうことが目的になる、ね、いつも知っているように体に良いこと、何に良いこと、そして自分は存在する以上この家庭にいいことを、グループにいいことをなんかしようと、そういうふうにしている、そしてそのために動いているっていうつもりなの。これがある意味で危険なんです。あなたの信じている宗教は正しい宗教なんですよっていうことをこう吹き込まれると、自分はいいことをしているっていうのは、いつの間にか宗教における義も自分の義になるっていうことが大変具合悪い。イエス様がそれをひっくり返されたということですね。しかし、最近のキリスト教の動きっていうのは、まだまだいつの間にかイエス様の義が自分の義になっている。その一番証拠はですね、そういう自分の義を生きようとする人は自分中心になりますから、本当の意味で自分を振り返ることをしなくて、人に簡単にレッテルを貼る。あの人はこうだ、この人はこれっていうふうに。これは私たちは知らずに受けているマスコミの影響です。マスコミの場合には手っ取り早く伝えるために何かで言い表す。私も北海道で長いことマスコミの仕事をしたとき、マスコミの人たちはすぐに言う口癖があります。ごちゃごちゃ説明しないで一言で言ってください。ですからこういろんなことをまとめて一言で言うという癖がつきました。ですからこのキャッチフレーズを見つけるっていうのを訓練されたわけですが、しかしそういう一言で表すことが人に伝わりやすいっていうのは確かなんですが、それを全部真に受けてテレビで言ってたよっていうことが全部本当だっていうふうにいつの間にか動いてしまうと、自分のことを考えない、そして振り回されて生きることになってしまうのではないかと思うんですね。私は今日はそういう面では国家的社会的な面で気づかない日本人、あるいは日本国っていうことについて、悲憤口外していらっしゃる一人の神父さん、山口道隆さんっていう神父さん、横浜教区の司祭ですが、主としてアジアにずっと出かけていって、そしていろんな問題に取り組んで、そして視野が大変広い方です。ヨーロッパにも行かれてるんですが、最近のヨーロッパが随分変わってしまった。アジア中東系の人々は随分ヨーロッパに進出して、ですからイスラム教の人が増えた、そしてキリスト教がまた例外なしに衰退してる。ですからドイツなんかでも、もう両方がドイツ人でクリスチャンであっても教会で式を挙げないっていうのがどんどん広がってきてるそうです。そして心あるお年寄りたちはみんな悲憤口外してすっかり変わってしまったっていうふうになってるんだそうですが、しかしこの山口神父はヨーロッパのその状態を見たときには、ヨーロッパの問題はどちら側にも問題がある、キリスト教にもイスラム教と、あるいは受け入れ側にも入っていく側にも問題がある。だけど日本の対日外国人の問題やアジア諸国に対する対応のまずさのほとんどが 日本側の問題に根ざしていると言わざるを得ないというふうに断定していらっしゃる。つまりのんきすぎる。自分たちは大国になっている、そして何でもある意味でできる、しかも一番強いアメリカが後ろについててくれるっていうのがもう大変のんきな姿勢になってしまうんですね。大多数の日本人は強制送還や経済制裁を好み、相互の歩み寄りと相互理解を求める姿勢は鼻から持とうとしない。それが武器を使わないだけでどこの国でも社会の底辺にいる一番弱い人たちを攻撃し、精神的ダメージを与え命をも奪うことになると、また力の論理や利益中心主義を進める米国政府の発想と何一つ変わらないということに気づかないことに憤りを感じる。嫌いに思える他者を、違うと感じる価値観を受け入れてみようと思う人が、また自分が大切にしている良いと思う価値観を他者に分かりやすく他者が受け入れられる形で生きて示そうとする人たちが世界中で増えていくことを望んでやまない。自分のことを相対化しながら、そして簡単にレッテル貼って、そして区分けするんじゃなくて、全ての人が同じで、ですから立場が違う、考え方が違っても、だから切り捨てるのではなくて聞き合う、あるいは少なくとも自分の立場を説明するっていう、そういうことがなければもう平和っていうのは永久に来ないんじゃないか。日本は特にそういう面でのんきすぎる。これやはり島国だからと思うんですね。いまだに排他的で一番難民を受け入れることの少ない国っていうふうになってるわけですが、私たちもそういうふうな不幸を与えている国の中にいる一員だっていうことにおいて、そして普段の暮らしにおいても、そういう自分がいつの間にか自分の義にとらわれてるんだぞっていう、そのことに気づく歩みができたら、そして人と人の中に秘められている良さをしっかりまた受け止めて喜ぶことができる歩みができたらというふうに思います。祈りましょう。天皇とおさま、今日もお導きいただいてありがとうございました。イエス様にそばにいて日々教えを聞いている弟子たちですら、本当に理解するためにはイエス様ご自身が十字架で死なれるという最高の悲劇がなければ気づきませんでした。私たちも神の子が十字架で神に見捨てられて死ぬというその出来事がなければ、全てのことに逆説的な真理があるのだということに気づかないでいました。そのことこそが私たちを自由にする源泉であります。どうぞこのレントの期間中、主イエス様が十字架で苦しみを負われている、その苦しみと悲しみが実は私たち自身に大切なものを教え示すためであったということを、またこの週もしっかり身に染みて受け止めることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。